ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティです。最近ですね、梅フォトモデルというものをね、やらせてもらうようになったんですけれども、それはね、映像と違ってね、非常に難しいですね。カメラ前で表現するっていうものが難しいなと思いつつ、こう回を重ねて、何回か今撮ってもらってるんですけれども、非常にでも面白いですね。表現の違いといいますか、見せ方の違いっていうものがあってね、それをこうもがきつつも楽しみつつ、いろいろと勉強させてもらっております。それがね、昨日ブログアップしたんですけれども、梅の役者生活の方で、その写真をね公開してますので、もしよろしかったら、このブログに貼ってあるね、グラサン顔の俺ではない写真を見てみたいなと思ったら、足を運んで見てみてください。よろしくお願いいたします。ということで、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書のヨシュア記第18章。さて、イスラエル人の全集会はシロに集まり、そこに会見の天幕を立てた。この地は彼らによって征服されていた。イスラエル人の中でまだ自分たちの相続地が割り当てられていない7つの部族が残っていた。そこでヨシアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神、主があなた方に与えられた地を占領しに行くのを、あなた方はいつまで伸ばしているのか。部族ごとに3人の者を選び出しなさい。彼らが立ってその地を行き巡るように、私は彼らを送り出そう。彼らはその地についてその相続地のことを書き記し、私のところに来なければならない。彼らはそれを7つの割り当て地に分割しなさい。ユダは南側の彼の地域にとどまり、ヨセフ家は北側の彼らの地域にとどまらなければならない。あなた方はその地の7つの割り当て地を書き記し、それをここの私のところに持ってこなければならない。私はここで私たちの神、主の前にあなた方のためにくじを引こう。しかしレビ人にはあなた方の中で割り当て地がない。主の祭司として使えることがその相続地だからである。またガドとルベンとマナセの半部族とは、ヨルダン川の向こう側、東の方ですでに彼らの相続地を受けている。それは主のしもべモーセが彼らに与えたものである。そこでその者たちは行く準備をした。ヨシアはその地の調査に出て行く者たちに命じて言った。あなた方は行って、その地を行き巡り、その地について書き記し、私のところに帰ってきなさい。私はシロで、主の前にあなた方のため、ここでくじを引こう。その者たちは行って、その地を巡り、それを町ごとに7つの割り当て地ごとに書き物に記し、シロの宿営にいるヨシアのもとに来た。ヨシアはシロで主の前に彼らのためくじを引いた。こうしてヨシアはその地をイスラエル人にその割り当て地によって分割した。ベニヤミン部族の諸子族がくじを引いた。彼らのくじに当たった地域はユダ族とヨセフ族の間にあった。彼らの北側の境界線はヨルダン川から出て、その境界線はエリコの北側に登っていき、さらに山地を西の方に登っていき、その終わりはベテアベンの荒野であった。そこから境界線はルズに向かい、ルズの南の方の傾斜地に進む。ルズはベテルである。さらに境界線は下ベテホロンの南にある山の近くのアテロテアダルに下る。境界線は折れて西側でベテホロンに面する山から南の方に回り、その終わりはユダ族の町キルヤテバール、すなわちキルヤテエアリムであった。 これが西側であった。南側はキルヤテヤリムの端からで、境界線は西の方へ出て、メ・ネフトアハの泉に出て、境界線は北の方のレファエムの谷間の中のベン・ヒノムの谷を見下ろす山の端に下り、ヒノムの谷を南の方のエブス人のいる傾斜地に下り、エン・ロゲルに下る。それから北の方に折れ、エン・シェメシュに出、アドミムの坂に対するゲリロテに出、ルベンの子ボハンの石に下る。それから北の方、アラバの近くの傾斜地に進み、アラバに下る。その境界線は北の方、ベテホグラの傾斜地に進み、境界線の終わりは潮の海の北の入り江、ヨルダン川の南端であった。これが南の境界であった。ヨルダン川が東の境界線となっていた。これはベニヤミン人の相続地で、その諸子族の周囲の境界線によるものであった。さて、ベニヤミン部族の諸子族の町々は、エリコ、ベテホグラ、エメケツイツ、ベテハーラバ、ゼマライム、ベテル、アビブ、パラ、オフラ、ケファル・ハーモナ、オフニ、ゲバで、12の町とそれらに属する村々であった。また、ギブオン、ラマ、ベエロテ、ミツパ、ケフィラ、モツァ、レケム、イルペール、タルアラ、ツェラ、エレフ、エブス、すなわちエルサイム、ギブアテ、キルヤテなど14の町とそれらに属する村々であった。これがベニヤ民族の諸子族の相続地であった。と、第18章はここまででございます。この1章はね、まだ相続地を得てない人たちが、その相続地を得るために、測量に行ったりするというような物語が書かれていたわけですけれども、何をねこの一章はこう伝えていたのかなと考えてみるとですね、難しいなと、梅はここはちょっと理解しがたいなと、こういうふうな状況でございます。誠にお力になれず申し訳ございません、やっぱりね一章一章こう読んでいく中でね、こうやって地名とかが多いところが出てくるとね、これは何をこう伝えてるのかなって、やっぱり歴史の印としてねそこは書かれてるものなのかなと思ったりもしますし、実はその中にねちょっと書かれてる文章の中で、物語の中で伝えようとしていることが実はあるのかなという時もあるんですけれども、今回はねちょっと目は分からなかったです。申し訳ございません。ということでですね、今日今現在ですね、人気ブログランキングのランキングが42位と、昨日の46位から4つもステップアップしました。本当にありがとうございます。皆様のおかげでございます。緑のバナーをクリックしていただけるとこのランキングが上がる仕組みとなっております。そして1日1章聞いたかなのはい、いいえのはいの方を押していただいても上がる仕組みとなっております。これがね梅のやる気の糧でございます。最近ですねちょっと気になるのがポッドキャストナビというポッドキャストに関するねランキングを専門的にやってるところにも登録してるんですけれども、そっちはねダウンロードとか視聴をしていただけるとランキングが上がる仕組みなんですけれども、たまにねトップ100位以内に入ってたりしてですね、今現在も62位というこのすごい快挙を成し遂げてるわけですね。地味にこれすごいことなんですよ。本当に梅ここも喜ばしく思っている次第でございます。こうやってねたくさんの人に、聖書を聞いてもらう機会が持てる喜びっていうのをねかみしめております。これからも一日一生コツコツコツコツとね、読んでいきますので、皆様もどうか 飽きずに 飽きられるかなと思いつつもね、ね、頑張って放送しているのでね、1189章一緒に達成しましょうよ。そしてね、こう、やったぞと、こう、一緒にね、こう、盛り上がっていけたらいいなと思っておりますので、どんどんどんどん、こう、いろいろ絡みを持ってね、梅と接していってください。コメントの方でも、たくさんたくさんお便りいただけると、梅テンション上がって、いろいろと前振りも、こう、梅のことだけではなくね、いろんな、キリストに関することやら、クリスチャンに関することやら、悩んでることやらっていうものをね、こう、お伝えしていけると思いますのでね、そういうものをね、みんなと一緒にこう盛り上げていってやっていけたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、今日も長々とここまでお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。